皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。本日ですね、19日お昼の12時からルクさんによる、音声入力とか音声配信から記事化して毎日配信を続けるためのね、ノウハウということで実践セミナーを開催してくださいます。こちら無料ウェビナーで、アーカイブも残るのでよかったらぜひねご参加いただけると嬉しいです。ちょっと急遽で大変恐縮で全然告知ができてなくて申し訳ないんですけども、ぜひこの機会にね毎日配信で、私もちょっとノート記事とかの配信が結構滞っちゃってたんですけど、本当にね音声配信から記事化するっていうただ一つ、それだけでかなり楽になってきたので、ぜひぜひね試していただけたらと思います。で、今日はそんな中で特に、個人発信者とか、個人ユーザーとか自分がなんか情報発信をしたりとか自分の商品を作ってみようとか、私の場合は在宅ワークでどちらかというと自分のがいろんな状況に陥っても、要は疲れて今日は寝たいなっていう時とか、今日はすごい働きたいなっていう時とかも割とこう融通が効くような、マイペースでね仕事ができるような環境が欲しくて、私は自分で商品を作って販売するって道を今選んでひいひい言ってるんですけど、8月の売り上げひいひい言ってるんですけど、はい、そんな私が、全てのねコンテンツの始まりというか、この情報発信の始まりかなというところで音声配信があるんですよ実は。X とかノートとかの方が先に作ってはいるんですけど、アカウントはずっと続けられてるのって音声配信なんですね。息子を産む前だから2020年の12月か12月17ぐらいから確か始めてるんですよ。スタンド FM とヒマラヤっていうところでね配信したのが最初でした。その音声配信に関して今まさにブレインを作っております。これね、今回ちょっと試しに2文字熟語、蓄音っていう、蓄積する音で蓄音ですね。蓄音機の蓄音ですね。そういう名前にしてるんですけども、フォロワー数を増やす音声配信をしないと。正直、音声入力でもいいんだけども、どうせ作るんだったら配信にして、コンテンツにして、配信した方が、情報発信にもなるし、すべての情報発信の大元にもなるから、この音声配信を、まず1本目を取って発信することができる。なおかつ、音声配信を毎日じゃなくてもいいから、続けられる、習慣化できるようにする、というところを目的にした教材を作ってます。ほぼほぼ今、図解とか貼って、あとスクリーンショットを貼って、とか、スキルとかもねもともと使ってるのがあるので、そういったものを作ろうとか貼り付けてね販売しようと思っています。でこれを8月20日の木曜日お昼の12時かな、またその日ねちょっと娘の送り迎えがあるんですけども、そこの時にね販売しようと思っています。ぜひねクーポンも配布しますので、ご興味ある方はサブスタックにご登録いただければと思います。購読者限定のチャットでクーポンは配布予定です。どっちだったっけな、定価1480円で980円で購入できるようにするんだっけな。500円風クーポンね発行します。でこれなんでね今回作るようになったかというと、すっごい前置き長くなったんですけども、今まさに私のようにフリーランスとかもしくは副業でもいいです、自分でちょっと生計を立てようと思っている人、自分というこう商品をね持って営業していこうと思っている人とか、あとは自分で商品を作ろうとしている人はもう特になんですけど、私は音声配信やった方がいいよとやんなきゃダメだよっていうとちょっと強いんですけども、やんなきゃダメっていうくらいにやった方がいいと思っているんです。よほど苦手とかよほどちょっと身バレを恐れてるとかそういったことじゃない限りは音声配信はした方がいいと。でその理由をねもうちょっとお話ししたいんです。でこれなんでかっていうと、教材にも載せてるんですけど、音声配信って 私は声のブログだと思っているんですね。音声配信はしてなくても X 投稿してるとかブログ記事書いてるとかメルマガ登録してる人ってメルマガを書いてる人ってもしかするといらっしゃるかもしれません。テキストの方でやってるよって方もいらっしゃると思うんです。でそれはもうめちゃめちゃいいと思うんですね。ただね、もし今から始めるとか、私もやってますけども、できればね、文章をテキストを発信するときってできればそこに声がついているといいんですよ。というのは、私が実際にこう池早さんの音声配信を聞き始めてから、池早さん以外も周平さんとかもそうなんですけど、音声配信を聞き始めてから起こった現象として、もともと最初はねブログから読んでるんですよ。私ブログとかメルマガから入っているんですけど、なんか音声配信ボイシーで配信してるの知って、こんなことやってるんだって聞き始めたら、こんな声なんだって、その前に YouTube とか知ってたかな、顔もそこで拝見して、YouTube で出てるんだってことを知ってから、池平さんの Kindle の本とかねも含めて、そういったテキスト系のコンテンツが全部脳内でその声で再生されるようになるんですね。でこれってさ、よくよく考えたらすごいことで、なんか恋してるのかってぐらいに多分ね、でもね経験あると思うんですよ。それぐらいにオーディブルとかさ聞いてるような感覚ですよね。なんか普通に本を読むと別にその人の声とかわかんないから、私はね自分の声で普通の本を読んでる時とかは再生されるんですけど、脳内で。でもその人の声を聞いたことがある、サブスタックでアレコさんの記事とか読むと、やっぱアレコさんの声で再生されるんですよね。想像ができるんですよ。こんな風に喋ってるだろうな、こんな声で喋ってるんだろうなっていうのが、全くの想像なんですけども、そういう風に思い浮かぶと、これ私だけかな、すごくね親近感が湧くというか、本当にその文章の先に人がいるんだなっていう感覚がするんです。で音声配信ってやっぱり時間をね取ってしまうので、すごく競争率が高い分野でもあるんですけども、1回でも2回でも聞いたことがある人がいたら、やっぱり声の記憶って、目で見たこう文章の記憶もあるけども、声の記憶ってそこで混じるとすごく定着しやすいと私は思っているんです。で私一時期ね、もうめちゃめちゃ喋っていた時期が、これ以上かってぐらいに喋っていた時期があったんですけど、そうするとねリアルイベントとかでなんか聞いたことある声がする、コンさんだってわかるんですよ。会ったことない人なのに、どっかで聞いたことある声だと思ったって形で見てくれるというか、分かってくれるんですね。会ったことない方でも、その顔をね拝見したことがない方でも、アイコンとかイラストだと分かんない方でも、声を聞いただけで、何々さんだって分かるようになるんですよ。本当だったら実際にこう顔出しして喋って、こういう人なんだねって認知するのが一番いいと思うんです。でも顔出しってやっぱりなかなか難しかったりするわけじゃないですか。ちょっとだから声を出すっていうのを、多分人によってはなんていうの、こう、自分を晒す、一つ、ちょっと一つ晒すようなことだと思うんですよ。この人男の人だと思ったら女の人だったんだとか、逆もしかりだよね。女の人だと思ったら男の人だったんだとか、意外と声渋いとか、そういうふうに自分のパーソナルな部分、個人的な部分を一個晒すことになるので、多分恥ずかしいとか、なんか、ちょっと照れくさいなとか、そこまでは開示できないなっていう人もいると思うんですよ。でもそこもね一つのハードルがあるので、逆にそれを乗り越えちゃうと、そこに属人性が、自分の発信に属人性、声という属人性がつくので、こういう声なんだ、こういう人なんだっていうのが分かりやすくなるかと思います。それって AI 時代って、なんか私は個人的にこう今イレブンラボとかでね声は作れたりしますけど、結構大事なんじゃないかなって思うんですよ。特になんか言ってたんですよね、誰だっけな、方言とかイントネーション、訛りとかって結構まだ AI ってできないらしいんですよ。特にだから関西弁とかね、博多弁とか、そこじゃなくてもいいんですけども、なんかそういう特有のね訛りとかね、表現とか方言とかがある方なんかは特に個性が出るんじゃないかなというふうに思います。あともうちょっと言うと、ブログとかの文章って、今 AI で書けるっていうのもそうかもしれないけど、ある程度ブログってプレップ法とかね、型があるじゃないですか。パソナの法則とか。で、あれをね、そのまんま私、
音声配信始めたての時とか、プレップ法の方かなはめちゃめちゃね音声配信使っていたんです。もうブログ記事をそのまま音声配信で読むような感じ、そこまで固くはなかったけどね、まあ、そんな感じで作っていたことがございました。結構今は全然やってないですけども、そこの文章でも伝える方法、文章でもこうテンプレがあると思うんですけども、それを音声配信にある程度ね台本でメモで置き換えることによって、どうやったら相手に伝えやすくなるのかっていうところの勉強もね、私は一緒にできたなっていうことを感じています。ついでに言うと、これをもっと伝わりやすくする方法とか、ボイシーは10分だったので10分以内に話すとか、いかに簡潔に話すかとか、いかに続きが知りたい人はブログへどうぞとか、そういう導入ができるかどうかって結構ね制限があって、ブログもね3000字以内とかさ2000字以内とか、クライアントワークであったりするじゃないですか。あれと一緒ですよ。でそこがねできるようになってくると、今度はユーデミー講座とか動画講座ですね、あとはそれこそ YouTube 配信とかもできるようになるし、なんなら私はそこからウェビナーですね、無料ウェビナーとかウェビナー講師として出たり、セミナー講師としてね登壇することにもつながったりしたんですよ。で私の場合はその音声配信、声で喋るってことを武器というか、そこを使って仕事にもつなげたけども、今だったら配信を続けながらそれらを全部ノートとか X 記事、あとサブスタックとかにテキスト系のコンテンツ、テキスト系の発信に変換できるし、なんなら Kindle とかを作るのにも、長文をね作ったりブレインを作るのにも、私今や音声入力をしてるわけですよ。もっと言うと音声配信でネタを出して、あ、これ喋った、これ喋った、これ喋ったっていうのを全部書き集めて、それらをブレインにするってこともできるわけですね。一つの音声配信から複数の作品、コンテンツもできるようになるし、さらに商品までできるようになるわけですよ。でも、いろんなこうブログ、Kindle とかいろんなことある中で、音声配信だけはね、エイヤがないとできないんですね。無料ウェビナーマーケティングの教科書をね販売した時も結構言ったんですけど、ウェビナー講師になるのも結構エイヤが必要、喋るのってエイヤが必要なんですよ。ここでだから差別化できる。私は元からもう結構雑談が好きで、本当にとっちらかる、話題がねとっちらかるっていうところから結構喋りは慣れていたんですけど、得意な方だと思っているんですが、それをねうまくこう自分のコンテンツにはあんまり活かせてなかったんですよ。実を言うとテキストの方に活かせてなかったんですけど、ああ私こんなに今までの配信とかってめっちゃ材料あるじゃん、データもあるし材料もあるじゃんってことで全部見返したら、全部でそれを活用するようになったら、特にフェイブルが出てきて活用するようになったら、めちゃめちゃ作るのが楽になった。そして会社とかね、自分が仕事上で業務上で使う分にはあんまり必要ないかもしれないんですけど、特に個人で食っていこう、ちゃんと商品を作っていこう、サービスを作っていこうって、ちょっと起業しなきゃとか、フリーランスでちゃんと生計を立てなきゃって感じている人は音声配信をやった方がいい、というかやんなきゃダメでしょっていうくらいに割と必須です。ということで、その音声配信というのは全然もう、全然バズらないですよ。もう正直全然バズらないし、本当に聞いてくれてるのかなって、思ってるところもあるんですけども、一人でもね、聞いてくれる人がいて、一人でもこの声が届いてればいいんだなって、それに自分のデータがどんどん溜まるし、そこからね、いろんなコンテンツを発信して、あ、音声でも話しているし、文章でも届くしっていう状況を作れば、同じ話、同じ言葉でもいろんな媒体を介して届けられるようになった方がいいわけじゃないですか。そのきっかけを私の場合は音声配信から始めてるので、音声配信をし、ボイスメモなので文字起こしをして、そこから記事に転用するっていう流れになっています。その一番最初の音声配信の部分を、今回はブレインにして、正直無料の部分だけでできるんですよ。なんなら見なくてもスタンド FM ってものを知って、そこでアプリダウンロードしてとかしたらできるわけですね。もう、正直無料でも十分な教材にしていて、そこからなんかチャンネルどうしようとか、毎日発信をし続けるためにはどうしたらいいかとか、うまく音声配信から記事化するには、一応プロンプトとスキルトを用意したんですけども、そういった風にやっていこうねとか、 ネタがないとか、どんなネタで喋ったらいいかとか、そういったお話を、破裂音の話とかねちょっとした喋り方の話とか、私がやったしくじった話とか、いや実は私全部自分のスマホのマイクだけでやってますよ、マイク外部マイクブルーエイティあるけど使ってないですからね、通常の配信で。そういったこととかを全部話していますので、ご興味ある方ぜひね、8月20日の販売をお待ちいただければと思います。サブスタックの購読での無料クーポンを配ります。あとメルマガにねすでに登録されている方はメルマガでもお配りしますので、よかったらこちらご覧いただけると嬉しいです。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。まだまだねウェビナーたくさん待っておりますので、今週はあとね今日のルクさんのと金曜日のリコさんのこちらウェビナーございますのでね、ぜひぜひお楽しみなさってください。来週火曜日の25日火曜日の夜の8時半、20時半からは学士さんによる、こちらもねスマホアプリですよ、 AI 使ってスマホアプリをディズニーの並んでる待ち時間で作ったと言われる伝説の学士さんによる実践講座ございますので、お楽しみになさってください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。